この4章のところには罪の許しの捧げ物のことについて記されてあります。2節のところを見ると、人が主がしてはならないと命じたすべてのことから離れて気づかずに罪に陥り、その一つでも行ってしまった以下のような場合にはというようにあるわけですけれども、主がしてはならないと命じられて、そして気づかずに罪に陥ってしまった、それは私たちにもあるんではないかと思います。3節のところには、この油注がれた祭司が罪に陥って民が責めを覚える場合には、その祭司は自分が陥った罪のために傷のない若いお牛を罪の清めの捧げ物として主に捧げるとあるわけです。油注がれた祭司であっても過ちを犯す、そしてそれを人々が見て、それを指摘して、罪だという時には、祭司であっても自分が陥った罪のために、この若い牛を罪の清めの捧げ物として、主に、捧げなければならない。そしてまたそれは13節を見ると、イスラエルの全会衆というのが出てます。全会衆がこのあることがその集会の目から隠れていて、主がしてはならないと命じたすべてのことのうち一つでも行い、後になって責めを覚える場合には自らの罪が明らかになった時に、その集会の人々は罪の清めの捧げ物として若い牛を捧げとあります。そしてまた22節には、族長が罪に陥ってその神主がしてはならないと命じたすべてのうちの一つでも気づかずに行ったが、後になって責めを覚える場合、そしてまた27節は、民衆の一人が主がしてはならないと命じたことの一つでも行って気づかずに罪に陥ってしまったが、後になって責めを覚える場合とあるわけです。気がつかないで、主が命じたことに反して、罪を犯す、そういうことは私たちにもあるわけです。旧約の時代にはこのようにもうお牛や、そしてまた羊を捧げるということがあったわけですけれども、今私たちはこの新約の恵みに預かっている、イエス・キリストの罪の許しがある。私たちはこのイエス・キリストを信じて救いに預かったわけです。じゃあ救いに預かったから私は罪を犯さない、そうではないわけです。もう気がつかないで罪を犯してしまうっていうことがあり、そしてそれを人が責めるっていうか気づかさせられるということがあるわけです。このレビ記では、お牛を捧げたり、また羊やヤギを捧げるということがあるわけですけれども、私たちはこの罪の許しをイエス様によって与えられた。ですから私たちのためにイエス様が身代わりとなって命を捨ててくださった。そのことは実はヘブル人の手紙の10章のところに、今私たちがどのようにしてその罪の許し、またこの清めということを与えていただくかということの御言葉があります。ヘブル人の手紙の10章の19節を見ると、こういうわけで兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に聖所に入ることができます。旧約の時代には牡牛や羊の血を持って清められて、そしてまたこの聖所に近づくということが許されたわけですけれども、私たちはこのイエス・キリストの十字架の血潮によって清められる。そのことはこのヘブル人の手紙の10章の22節に、心に血が振りかけられて邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われ、 全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんかとあるわけです。心に血が振りかけられる、これはもうお羊の血でもなければ子ヤギの血でも子羊の血でもないわけです。イエス・キリストの血が私たちの心に振りかけられて邪悪な良心を清められる、そのことが必要であるわけです。ですから私たちはもう一度イエス様の前に出て十字架の主を仰ぎ、あのヨハネの第一の手紙の一章七節にある通りに、御子イエスの血すべての罪より我らを清めると、その約束を私たちは主の御前にあって与えていただかなければならないということになるわけです。まあ私たちは生贄を捧げるということはしませんけれども、でもじゃあ具体的にはどうなんだろうか。やはり私たちは罪を告白し罪を許されるということが必要になると思います。まあ族長の場合はこの祭司にこの祈ってもらう、まあ罪の捧げ物をするわけですけれども、まあヤギを持ってこの24節を見ると、ヤギの頭に手を置き全焼の捧げ物をほふる場所で主の前でそれをほふる、これは罪の清めの捧げ物であると、罪の清めの捧げ物を祭司のところに持っていき、そして手を置いて祈る。26節を見ると、こうして祭司は彼のために罪を除いてなだめを行う、そして彼は許される、出ているわけです。そしてまた27節には、民衆の一人がこの罪が落ち罪に陥っていた、そのことが分かるならば、28節に捧げ物として傷のない土産を連れてくる、そしてその土産を持ってこの罪の許しの捧げ物をし、31節を見るならば、こうして祭司はその人のためになだめを行う、そして彼は許されるというふうに出てきているわけですけれども、このなだめの供え物、まあそういうことがあるわけですけれども、まあ私たちは動物のこの生贄を捧げるってことはしません。でも私たちはイエス・キリストの十字架の血潮で許された。じゃあ何を捧げることができるんだろうか。まあ今私たちは献金を持って捧げ物をしているわけです。ですから感謝献金を私たちは主にお捧げすることができる。まあ具体的にこういう私は罪を犯しましたからこういう感謝を捧げますっていうことはしなくても、本当にこのイエス様の十字架の血潮で私は許された、私たちはこの感謝の供え物を持ってまた具体的に成していくことができるわけです。まあ何よりも私たちは誠の大祭司であり、また私たちをこの弁護してくださる救い主イエス・キリストがおられる、そのことを信じて罪がもう絶えず許されている、まあ日々の生活の中で気がつかないで罪を犯してしまう、失敗するっていうことがあると思いますけれども、私たちにはイエス・キリストがおられる、そして自分のこの心を十字架にの血潮によって清められて、また許されて、そして神に近づき贖われて神のことをされている、その確信を持ってまた私たちは歩んでいくものとさせていただきたいと思います。